今日の聖書の御言葉は、イザヤ、旧約イザヤ、詩編の、詩編からもうちょっといきますと、イザヤがあります。はい、このイザヤ、40章、25節から31節まで、イザヤ、40章、25節から31節まで。ちょうど真ん中、もうちょっと左に行きますと、私の聖書では、1188ページになります。イザヤ40章25節から、最後31節まで。じゃあ、最初と最後は、みんなが一緒に、そしてその後は私と皆さんと一節ずつ交互に、お読みいたします。じゃあ、25節ご一緒に。それなのに、はい、ちょっと待ってください。じゃあ、26節からいきます。26節。私と皆さんと一節ずつ。私が最初にいきますよ。26節。目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその番書を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。ご一緒に。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。はい。神様を表している素晴らしい、聖書の御言葉です。先週は、そうですね、203日間のイーストコースト、ワシントンからボストンまでの教会が集まって東海岸コードファミリーキャンプをしました。私は実行委員長の立場としてアンテナをいくつも立てて張り切っていたのでとっても疲れました。で、戻ってきて火曜日の朝ですね、体は起きてるし興奮してますよね。本当に疲れて、また魂はね非常に満たされていますけれども、体がついていけない。もう、年を感じますね。私より年上の方には申し訳ないけど、限界を感じるっていう。それで、どうしようかなと思っていたときね、ちょうど思い出したんです。ある方がね、ある姉妹が韓国から持ってきたね、一つ、ドリンクがあったんですね。健康ドリンク。楽器力と、これ。これ飲もうと思ってね、オープンしたんです。開けて飲みました。で、効果はあったと思うんですけれども、いやそれほど効果はないんじゃないかなっていう。よかったんです。欲しい方はね、後で試しに来てください。活気力。はい。私たちは生活の中で、様々な理由で疲れていきます。またストレスを受けます。特に落ち込んだときは、それを解消するために友達と会っておしゃべりをしたり、また美味しいものを食べて寝たり、あるいは映画を見に行ったり、ショッピングをしたり、ある人はスポーツをしたり、また旅をしたりとかします。それで自分のストレス、また疲れを癒そうとします。そういう時が本当に大切ですよね。だけど、なかなか解決できない疲れがあります。 それは何かというと、自分の心の中に、魂の中に深く傷つけられたことから来る疲れです。これはなかなか難しいんです。そのことを自分が分かっても解決することはできないし、分からなくて、何か分からなくて落ち込んでしまったり疲れ続けることはあります。それはそういう本当に魂の心の病気です。そういうところから来るものです。こういう人に神様は今日の御言葉を通して解決方法を教えてくださいます。聖書を29節のところよってよく見てくださると、この神様はですね、疲れた者には力を与え、精力のない者には活気をつけてくださる。この主を待ち望みなさい。そうすると新しい力を得ることができますよ。このように聖書は教えてくださいます。ここで待ち望むって、主を待ち望むって、そういう意味は何かというと、これは言語、ヘブル語ではこういう意味があります。収穫しますよね。今ちょうど収穫の時が来ました。稲刈りをします。で、買ってそれを束にするとき、皆さんそういう経験ありますか？私ありますよ。ね、束にするとき、集めて、ぎゅーっと縛るんです。力を入れて、ぎゅーっと縛るんです。いわゆる、集中するっていう意味なんです。集中する。神様に集中して、雑念に負けないで、神様と一体となるように集中して、神様をその待ち望むって、求めるって、そういう意味があります。このように神様を待ち望むことによって、集中して神様を待ち望むことによって、内側にある疲れは取れますよ。わしのように新しい力を得ることができますよ。これが解決の方法である。私たちの中にはとっても解決できない、自分さえわからないものがあるんです。唯一の道は神様と集中して、ヤコブが神様と格闘したように、神様と会うことなんです。ある時、皆さん、通じるっていう言葉ありますよね。神様と通じるようになるんです。そうなると、この疲れは取れるんですよ。この問題は解決できるようになるんです。この神様を待ち望むためには、何かね、期待してもいいっていう何かがなければ、そこまで私たちも投資できないんですよね。投資できる、そこまで自分を絞り出しながら神様と交わりすることができる、その値がある、そういう方であることを私たちがまず知ることです。本当に信頼できる方であるか。この方がどれほど偉大な方であるし、どれほど信頼できる方であるか、それを私たちはまず知ることなんです。それに対して神様はこの聖書の御言葉を通して、特に6節を見てくださいますと、この方がどれほど偉大な方であり、力強い方であり、信頼できる方であるかを、私たちはこの26節を通して見ることができます。目を高く上げて、誰がこれらを創造したかを見なさい。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は精力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものがない。これが神様なんです。これが神様なんです。この御言葉だけでよく考えてみますと、この神様がどれほど偉大な力強い方であるか、 私たちは分かるんです。どれほど信頼できる方であるかを私たちは知ることができるんです。信頼できない私たちを、お母さん、お父さんを、子供は 100% 信頼してくれるんです。皆さんの赤ん坊が、子供が皆さんを信頼してくれるんです。いつかは信頼しなくなりますけれども、信頼してくれるんです。ありがたいじゃないですか。信頼できないものを信頼してくれるのに、信頼できる方を信頼できないことは、これは大きな罪であるということなんです。今回キャンプに行ったとき、本当に天気が良かったんですね。皆さん、夜空を見ましたよね。夜空。フィラデルフィアではね、光があるところからはそれほど星が見えないんですよね。だけど、本当に山奥に入って、何の光がないとき、空を見ると、その星、その雄大さというんですか。それを見るだけで圧倒されるんですよ。神以外には説明できることは説明できない。数えきれないほどの星、その星一つ一つを神様は覚えていらっしゃるんだって。一つ一つ覚えていらっしゃる。そのように私たち一人一人を覚えておられる。そういう神様なんです。いつも神様を自分の理性を通して神様を考えるから、神様がちっちゃい神様になるんです。理性抜きで、ただ自分を無にして神を神として見る。そういう見る目を持ってください。大切なことなんです。1977年にアメリカの NASA は宇宙を探索するためにボイジャー1号を打ち上げました。この宇宙船はですね、1日120万キロを走ります。3年2ヶ月にかけて土星に到着しました。今はですね、現在は150億キロメートル離れたところにいると言われています。そこから情報を送って、皆さんいくら数字、数学幾何学が好きな人でも150億キロメートルって皆さん想像できないんですよね。簡単に言うと地球と太陽の距離の100倍なんです。地球と太陽の距離も私は分かりません。とえーそれしか分かりません。だけどそれの100倍超えているところにいます。100倍超えているところに行けるところがあるんだ。それは誰が作ったか。神様なんです。神様はこういう方なんです。壮大な、私たちがまだまだ科学者が見つけてないんです。どれほど大きいかわからないんです。この宇宙を作られた方がこの神様であると。大きな神様がこういう狭いところに、この狭いところに臨在してくださるんだって、皆さん感動しません？NASA のこの科学者たちの 90% は神の存在を認めていると言われています。この偉大な神様を自分たちの理性を持ってこの宇宙を調べようとしたんだけれども、あんまりにも大きい偉大なこの壮大な宇宙を見れば見るほど不思議で、神なしにはこの宇宙、この世を説明することはできない。彼らは認めるんです。最先端に走っている人たちが認めるんです。イザヤ48章の13節では、神の偉大さをこのように表現しています。48章13節このように表現しています。 私の手が地のもとを定め、私の右の手が天を引き伸ばした。私がそれらに呼びかけると、それらはこぞって立ち上がる。神様はこういう方なんです。こういう方なんです。科学で全てのものを判明しようとするし、解決しようとする私たちは、未だにほんの少ししかまだ分かっていません。しかし、全てのものを前もって神様は創造された、そういうお方です。この万物を作られたこの方は、疲れることがありません。たゆむこともありません。その英知は、計り知ることができません。神様は疲れることがないから、エネルギーを補充する必要がないんですよ。私たちは毎日食べなければいけません。毎日寝なければいけません。定期的に休まなければいけません。神様はそういうことをしなくてもいい方なんです。どうして？神様自体がエネルギーだからです。私たちは知恵に乏しいんです。この方は知恵に乏しいことがありません。どうして？神様ご自身が知恵そのものだからです。だからこの方を私たちは頼りにできるんです。本当にその方と結ばれると、私たちは本当の力を得ることができるんです。本当の意味を、生きる意味を得ることができるんです。そういう偉大な神様に対して、その神様と比べて、私たち人生は本当に小さなものであるって、小さい存在であるということです。疲れます。知恵にも乏しいです。そういう存在です。そうなのに、面白いことはですね、プライドは大きいんです。この世界の中で自分が真ん中に立とうとしています。ですか？ですよ。本当に小さいものなのに、自分が世界のナンバーワンだと思って生きていこうとするのが私たちなんです。神様がですね、一番困っておられるのは何かというと、一番小さいものが一番偉そうにしているっていう。それ困るんです。天の御心がこの地に、ね、地においても成し遂げられるように。神様が自由に働かるためには、私たちをこの万物の中で、これを経営する能力を与えたこの私たち人間が、本当に神様に従わないといけないんです。私たちが神様を受け入れて、神様に全て委ねることから始まるわけなんです。だけど私たちはこの神様を受け入れません。あくまでも自分の力で、自分がこの世の中で一番であるって。だから神様が働けなくなるんです。困ってることなんです。神様の御心通りに私たちが動いてあげることができれば、神様はハッピーです。神様がハッピー。スマイルだったら私たちもハッピーです。スマイルになります。これができないから困るんです。私たちはですね、この聖書に書いてある通りに、若い青年であっても、力があると思っても、年取ると同時に弱くなります。私は言えます。そうですね、50ぐらいになると感じます。40でも感じますよね。ね、30代はまだ大丈夫だと思います。うん、まだいけるとにかくいけるとしてね、錯覚の中に生きていけるんです。いいですよ、錯覚。 遅くなる前に分かればもっといいことです。ね、いくら力があると思っても、年取ると同時に弱くなります。いくら自分が頭が良くて知恵あるものだと思っても、その知恵も年取ると同時に消えます。なくなります。大したことではありません。そういう人生に対して神様は何と呼んだかというと、その前ね、40章22節を見てください。そこにね、血の罪はイナゴのようだと表現しているんです。偉そうにやっていってもイナゴのような存在であるって、ね、私たちがイナゴを見る目はどうですか？アリを見る目はどうですか？小さい存在ですよ。神様が見る私たちは本当はイナゴのような存在であるって、私たちのプライドに傷つけられる言葉かもしれません。しかし、これが本当です。偉大な神様を私たちが知るとき、私たちは自分の立場を分かるんです。人は幸せなことは 何かというと、自分の立場をわきまえることができる人なんです。そうするとき、その人は幸せになるんです。ですよね。自分の立場。自分がどこにいるべきかを知ること、これは大切なこと。それを知ることは大切です。私たちはこのように自分の弱さを認め、神の偉大さを認めるとき、神様に信頼し、そして神様から本当の力をいただくことができるようになります。自分のプライドや知恵を頼りにしても、ある程度は成功できます。ある程度は認められるようになります。ある人はですね、頑張り屋さんいるんじゃないですか。昔ね、辛い思いがあって、やってあげるじゃん、見せてやるじゃん、とこうやって頑張るんです。それで自分の観念を貫いて成功していきます。いわゆる意地っ張りであるし、頑張り屋です。しかしそういう人であっても限界があるんですよ。いつかは必ず疲れてきます。ククンときます。いつですか？男は40、女の人は子育てが終わった時点です。大学行かせるとき、張り切るものがないんだから、なくなるんだから、40前後の男たちね、皆さん気をつけてくださいね。ご主人が40前後になるとき、奥様たちは本当にね、アンテナを2つも3つも立てないとダメですよ。私たちが本当に頼れる方は神様だけなんです。本当に待ち望んで力となれる方は神様だけである。で、41節見てくださると、しかし死を待ち望む者は新しく力を得る。わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。こうなるんです。自分の力で頑張って頑張って苦労する必要はありません。疲れない人生、悔いのない人生は神様にあってのみ可能です。イエス様の愛の中にとどまる時だけ可能です。自分で頑張ると成功できます。しかしそれは最終的には醜い成功になります。ですよね。醜くなるんです。しかし、イエス様と共に歩む人生、神様の御翼の中で成功する、そういう人は美しいんですよ。美しいんです。成功しても美しくなり、これが大切なんです。今回、キャンプの中で証しをしてくださったポール・シン、 もうずーっと張っておいたんですよね、ポール・シン。このワシントン州上院議員です。彼は4歳の時母を亡くします。父親はどうすることもなく家出をして子供を置き去りにします。彼はストリートチルドレンになります。そして後にはアメリカ兵隊さんに拾われて、この朝鮮戦争の時ですね、拾われて、でアメリカ軍の基地でハウスボーイになります。で彼はですね、心の中に決めたっていうことがあるんですね。決定的な事件があります。それ何かというと、ストリートチルドレン、ソウル駅の前でストリートチルドレンやっていた時、本当に頼りにしていた自分の友達がある日、自分のこの生活耐えられなくて飛び込み自殺をします。子供ですよ、小さい。それを見て彼は嘆き泣き、それでそこで決心されたようです。僕は生きる、生きる、何があっても生きる。皆さんそれを見ましたよね、その方の生きるっていうこの力。僕は生きる。お前の残りの、お前の人生を、私が生きてあげると。これを決めたらしいんです。その後、いろんな話がありますけれども、彼はアメリカ人によって養子とされて、アメリカに来ます。来るために、当時、釜山港で船に乗ります。船に乗りながら彼は自分の祖国に唾をかけます。Curse です。Curse。呪います。俺を捨てたこの国。僕を捨てたこの国。4歳の時母を連れていた国。自分がストリートチルドの時石を投げて自分をいじめたこの国。子供たちが石を投げますよね。もうこじきあっち行けって石投げるんです。傷に残ってるんです。また後でアメリカからこの親となってくださる方が招待状を出して、パスポートを作ろうとしたのに賄賂を出さないからパスポートを何年何年経っても作ってくれない。そういう私を捨てた国、俺もお前を捨てるんだって唾をかけるんです。17歳まで一回も教育を受けることができなかったこの呪って、彼は釜山港を後にして立ちます。いわゆる傷だらけなんです。傷だらけなんです。こういう人がどうしてアメリカに来て博士号を取り上院議員になれたか。彼は醜くなかったんですよ。成功したんです。彼は意地っ張りでした。頑張り屋でした。しかし彼の成功は素晴らしかったんです。醜くなかったんです。どうしてでしょうか。誰が見ても彼の成功は美しい成功です。本当にもっともっとやってほしい、応援したい、そういう成功でした。74歳のおじいちゃんが、上院議員が、なんでシアトルから東海岸のここまで、それもね、ファーストクラス切符買ってきてください。って言っても、いいえ、自分はそうしませんよって。エコノミーご自分で買って、ホテルもファーストクラス取らないでください。普通でいいです。そうやって切ってくださったんです。美しい成功です。どうしてこういう美しい成功者になれたんでしょうか。考えました。それはですね、 彼の内側にある傷が癒されたからです。傷が癒されました。人生の疲れがイエス様によって取れたんです。そして死を待ち望む、そして力を得るその秘訣を彼は獲得していったんです。それは彼を養子としてくださったこのアメリカ人の方がこのハウスボーイするとき英語の聖書を一冊渡したらしいんです。それがきっかけだったんです。それがイエス様との出会いのきっかけだったらしいんです。皆さん、人生は疲れます。本当に解決できないその疲れが私たちにはあります。意地っ張りでは解決できません。いくら頑張っても限界があります。唯一の道があります。イエス様にあってのみです。いろんなことに負けません。本当にこの偉大な神様と、この偉大な力を持っておられる神様と関係を結ぶ通路を作ることによって、私たちは力を得ることができます。わしのように力を得て登っていくことができる、その力をいただくことができます。その神様によって私たちが解決され、待ち望みつつ力を得つつしていくことであれば、皆さんの人生は美しい成功になります。美しい成功です。今悩んでおられることありますか？疲れがありますか？どうしても解決できない問題があるんですか？今日の聖書を通して教えてくださるんです。頑張るな、張り切るな、限界があります。頑張れば頑張るほど、張り切れば張り切るほど、後で来るものはもっと怖いんです。早くイエス様の中に置いてください。死を待ち望む秘訣を学びます。それが皆さんの人生の成功への鍵です。お祈りします。神様、感謝します。このようにして本当に私たちの取りたくても取れない人生の疲れ、問題をこのように神様にあって解決してくださることを心より感謝します。この時間、その神様に頼って生きるものとしてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。